令和6年度施政方針要旨。施政方針の全文は市ホームページからご覧いただけます。施政方針は毎年市長が新年度の市の基本方針や主な施策の方向性を示すものです。2月20日に開会した令和6年第1回胎内市議会定例会では、市長が令和6年度の施政方針として物価高騰で影響を受けている方々への支援と、コロナ禍により様々な場面で自粛や制限を余儀なくされてきた非日常の生活から、かつての日常を取り戻すべく求められる対策を引き続き講じていくとともに、諸々の施策を適宜行いながら持続可能なまちづくりを実現していくための施策の対応について8つの項目にわたって説明しました。1、洋上風力発電に関する取り組み。洋上風力発電事業は、昨年末に国による事業者公募の結果が公表されるとともに、運転開始の予定時期が令和11年6月となることが示されました。今後、国県が事務局を務める法定協議会の場において、発電事業者も加わった中で説明がなされることになっており、それを受けて説明会やさらなる理解醸成に向けた講演会の開催をはじめとして、市民の皆様に情報提供を随時行いながら、安心安全を礎にしてしっかりと取り組みます。市内のいろいろな事業者の方々には、この機会を大きなチャンスと捉えていただき、新たな仕事や雇用を拡大していくことができるよう、市内で結成されている洋上風力関連事業推進協議会を核として、発電事業者との話し合いの場を設けるなどしていきます。また、洋上風力発電の立地する様子を市内外の方々に間近に感じてもらい、主に子どもたちのための環境教育を推進しながら、大切な観光資源として観光客を呼び込んでいくための方策も検討していきます。写真が1枚、日本風力発電協会が撮影した洋上風車の写真。2、新たな防災情報配信の取り組み。令和7年度中の完成をめどとして、防災行政無線システムの再整備事業を進めていますが、より迅速で確実な情報伝達を可能とするため、遠隔操作機能を備えた最新の通信方式による機器への更新や、屋外拡声支局の増設及び高性能スピーカーへの切り替え、さらに消防署の通信機器との連動構築などを予定しています。また、これらに先行して市民の皆様が防災行政無線の情報を携帯端末で確認いただける防災情報アプリの運用を開始します。3、子育て教育の取り組み。妊娠期から出産・子育て環境の充実について。妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、さまざまなニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援と、出産・子育て費用の負担軽減を図る経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援事業に引き続き取り組んでいくとともに、新たに疾病や身体の異常を早期に発見するための1ヶ月時健康審査について費用の助成を行うほか、子育てに悩みや不安を抱えた家庭に対し、子どもの発達に応じた関わり方を学び、同じ悩みを抱える保護者同士の情報交換の場を提供する親子の絆づくり支援事業を実施し、安心して子育てができる環境の充実に取り組みます。子育て支援について、令和6年秋から国において、子ども未来戦略に基づく児童手当制度の対象年齢の引き上げ等が 検討されていることから、その対応準備を進めます。さらに市独自の新たな子育て支援といたしまして、経済的に困窮している世帯に対して就園中の給食費などの経済的負担の軽減が図られるよう、就園援助として支援制度を新たに創設します。市内の保育環境につきましては、少子化や全国的な保育士不足が続いている中、お子様を安心して預けることができ、子どもたちが健やかに成長できるよう、引き続き保育園・子ども園の民間委託も含めた再編計画についての検討も進めていきます。中条小学校の改築事業について、昨年12月に南校舎の解体工事を終え、工事の各種工程に関しましては計画の通り順調に進捗しており、今後も引き続き子どもたちの安全に配慮し、令和7年度の新校舎の供用開始を目指して整備を進めます。小中学校の適正規模と適正配置について、体内私立中学校再編検討委員会の検討内容を踏まえ、体内市の中学校における望ましい教育環境の整備について、市及び市教育委員会の方針を示していきます。スポーツの環境づくりの取り組みについて、国が進める学校部活動の地域移行に伴う中学生の新たなスポーツ活動の環境づくりに取り組んでいます。現在市内では中学校部活動として活動している10種目のスポーツのうち8種目と、これまで中学校の部活動にはなかった2種目を合わせた計10種目の教室が開設されています。今後も国や県の動向を注視するとともに、地域の関係団体との連携のもと、中学生のより良いスポーツ活動のための体制づくりに努めます。4、高齢者の健康長寿の実現に向けた取り組み。令和6年度から新潟県後期高齢者医療広域連合と協力して、後期高齢者の健康維持やフレイル予防に努めるべく連携体制を取ることとしました。これに伴い、これまで福祉介護課、健康づくり課及び市民生活課が実施してきました保健事業と介護予防事業につきまして、検診や医療介護に関するデータ等を横断的に分析し、地域の健康課題を把握しながら切れ目なく一体的に進めます。写真が1枚、椅子に座って体操をしている写真。5、のれんす号の利便性向上に向けた取り組み。本年度をもって契約期間が終了いたしますデマンド交通システムの更新に合わせまして、令和6年度からのれんす号における運行形態の見直しを行います。具体的には、中条追事木野と黒川の3つのエリアを1つのエリアに統合し、乗り継ぎを不要とする運用に改めるとともに、現在行っています実証試験の結果を踏まえ、運行時刻の見直しにより利用者のニーズに沿った利用しやすい交通環境となるよう進めていきます。また AI を活用して最適かつ効率的な配車を行い、将来的にはスマートフォンやご自宅のパソコンからのれんす号の予約ができるようにするなど、今後増加が見込まれる免許返納者にも安心して気持ちよく乗っていただけるよう、利用者の利便性向上に引き続き取り組みます。6、農業観光の振興の取り組み。農業振興に関する取り組みについて、昨今の地球規模の気象変動に起因すると考えられる自然災害のリスクが高まっていますので、そのリスクに対応したセーフティーネットとなる収入保険制度への新規加入に対する支援を行い、持続可能な農業を支えていきます。また農業者自身の創意工夫の取り組みにつきましては、従来の要件に加え 有機農業への転換を拡充するなどして、引き続き多様な取り組みに対し支援を行っていきます。農業経営基盤強化策。昨年から農業経営基盤強化促進法の改正により策定を進めています。地域計画につきまして、農業委員会や JA と連携を図りながら、地域の方々との話し合いを行い、地域農業の将来の在り方などを定めた計画として策定していきます。米政策。非主食米や欧州益作物への転換を通じて、所得の安定化を図るなど、需要に応じた水田利用を進めます。園芸振興策。砂丘地園芸の支援を進めるとともに、新潟食糧農業大学や生産者 JA と取り組んでいるイタリア野菜などの新規作物の実証栽培、加工品の開発や販路拡大など、産地化に向けた取り組みを進めます。中山間地域に関する取り組み。中山間地域等直接支払い制度による支援のほか、中山間地域の住民が主体となって行う営農や集落機能の維持発展に向けて取り組むビレッジプランを推進するとともに、野猿対策として GPS 付き首輪による位置情報システムの導入や、獣害対策電気柵の設置に対する補助の拡充を図りながら、農作物被害を減少させていきます。観光振興に関する取り組みについて、トップセールスにつきましては、引き続き新発田市、聖籠町との定住自立圏域におけるインバウンド需要の獲得に向け、東アジアからの誘客を中心に取り組みを継続していきます。胎内リゾートの活性化につきましては、これまでと同様に大自然に囲まれた心安らぐ空間を売り物に、顧客満足度のさらなる向上を目指すことで、リピート率の向上を図り、年間を通じて稼働率を高めます。そのため、株式会社胎内リゾートと連携した中で、新潟市を中心とした県内への PR はもとより、首都圏への PR も強化しながら、新規の誘客に向けて取り組みます。また、四季折々の美しい自然景観や尾方樹をはじめとする歴史文化や特産品などの地域資源を生かしたプログラムの磨き上げを行いながら、観光協会をはじめとする関係者と連携し、各種媒体や SNS 等を有効活用した情報発信に引き続き努めます。7、協働によるまちづくりに向けた取り組み。市民協働の取り組みについて、さまざまな場面で協働事業が創出されるよう、継続的に協働に対する理解を深めるための取り組みや、市民主体の取り組みへの支援などを行います。協働の起点となる座談会につきましては、近年はコロナ禍で開催が難しい時期もありましたが、本年度は自治会集落をはじめ、市民団体、高校生や大学生など、多様な方々の声を聞く場として開催してきており、今後も協働のまちづくりにつながる意見交換の機会を設けられるよう進めます。また、地域おこし協力隊につきましては、令和5年度新たに5人の隊員を招致し、6人の隊員が地域の方々とともに中山間地域の活性化をはじめ、ワイン作り、スポーツ振興などさまざまな分野で地域活性化を図るための活動に取り組んでいます。地域の方々をはじめ、市職員や隊員経験者などによる多面的なサポート体制を構築し、フォローアップも行いながら、隊員それぞれの活動がより充実したものとなるよう取り組みます。胎内ディアーズとの連携について、胎内ディアーズとは、昨年包括連携協定を締結しまして、これまで市内初となるアメリカンフットボール、 X リーグ公式戦やパブリックビューイングの開催、各種イベントへの参画、本市の PR、子どもたちに安全にアメリカンフットボールの醍醐味を味わうことができるフラッグフットボールの体験してもらう取り組みなど、さまざまな場面でご協力いただいています。引き続き市内での公式戦の開催や各種イベントへの参画、ふるさと納税の返礼品開発など、さまざまな場面において共に作る営みをさらに深め、市民の皆様に親近感を持っていただきながら地域の活性化に向けた取り組みに努めます。 8. デジタル化推進に向けた取り組み。会計課を除く本庁舎1階各課及び子ども支援課に窓口総合システム、いわゆる書かない窓口を導入する予定としております。本システムは利用者が受付窓口においてマイナンバーカードや運転免許証などを読み取り機にかざすことにより、住所や氏名などの必要事項が申請書に自動で入力され、書類記入の手間の軽減や待ち時間の短縮が期待されるものであり、ご高齢の方や身体的に制約のある方、外国にルーツのある方はもとより、利用者の皆様の窓口サービス向上につなげていきます。なお、利用開始時期につきましては秋頃を予定しています。